それを分かるということが不思議な知恵なんです。ね、この不思議な知恵をあなた方持ちなさいっていうのが般若なんですね。般若の知恵を持ちなさい。だから仏教の教えっていうのは皆さんの思議しない分別の知恵じゃなしに不思議な知恵なんです。もう何にもあんまり考えない知恵なんだということ、もうこれ結論なんですね。それをお分かりいただきたいわけであります。じゃあもっと具体的に教えてくれって言われると、例えば私はそのある時講演が終わった後講師控室にいたんだ。そうするとその一人の青年が訪ねてくるんですね。やってきて、で暗い顔して嫌な顔してね、もう今にも自殺しそうな顔で私の部屋へ入ってきて、それで言うんですね、先生僕は引きこもりになってしまったんです、引きこもりになったんですがどうしたらいいですかって言って、聞かれた。で私その青年にどういういきさつでなったのって言って事情を聞いてみたら、もう中学校の時から不登校を始めて、高校も行けなかったんだと。でも一応大学検定試験を受けて入ったんだけどやっぱり行けずに、今26歳なんだけどもずっと家に引っこもったままなんです。で先生どうしたらいいんですかって言って聞かれた。でこのどうしたらいいかという知恵を教えちゃダメなんですね、そういう質問に対して。で私はパッととっさに浮かんだんで、あそうですかと、でこの知恵、分別の知恵はどうしたらよくなるかという知恵なんです。でもそんな知恵はダメだと言って仏教を教えて、で私はその青年にすぐに教えたのは言ったんです。こう答えたんですね、あなたねせっかく引きこもりになったんでしょうと、だからもうしばらく引っこもり続けなさいよと言っていた。その青年親っちゅうな顔してニコッと笑うんですね。ちょっと気が楽になったんでしょうね、せっかく引っこもりになったんだからもうしばらく引っこもり続けなさいと。これねみんな分別の知恵、日常生活の知恵なんていうのはどうしたら引っこもりやめられるかあれこれぐだぐだ考えるんですね。こうしたらいいよああしたらいいよといろんなこと言う、そんなのやってもう分かってるんですね。分かっててなおかつ悩んでるから引っこもりなんですね。ね、だからもうしばらく引っこもり続けなさいよって言って、それしかないでしょ。そしてその青年に教えてやった、あなたね苦しくなった時にいい言葉を教えてあげる、それはねどういう言葉かって言ったら、ナムそのまんまそのまんま、ナムそのまんまそのまんま、ナムそのまんまそのまんまと、三度お唱えしなさいと教えたんですね。これ大事なことなんで、さあ皆さん一緒にやってみましょう。まずはい、ナムそのまんまそのまんま、ナムそのまんまそのまんま、ナムそのまんまそのまんま、よくできました。これ楽になったでしょ、うん、ナムそのまんまそのまんま、引っこもりだったらナムそのまんまそのまんまなんですね。やめようたってやめられないから悩んでるんだから、悩む必要ないんでそのまんまそのまんまなんですね。でも皆さんは南無阿弥陀仏をお唱えですから、もうこれ南無阿弥陀仏なんてやめて、南無そのまんまに変えてくださいとは言いません。皆さんは南無阿弥陀仏でいいんですね。でも南無阿弥陀仏という意味は南無そのまんまそのまんまという意味だと、こう思っていただきたいんですね。阿弥陀さんに任せてあるのは何だっていいんですね。簡単に言えば何だっていいんだよということなんです、ね、何だっていいんだよって言うと時々誤解して、もう何だっていいんだったらそんな仏教なんかいらないんじゃないですか、仏教信じなくたっていいんですねって言われるから、まあそれは違うんだと、もう阿弥陀さんにお任せする気持ちがあれば何だっていいということなんですね。ね、最近ね私ナムそのまんまって前から言ってるんですが、最近変なやつが出てきましたね、宮崎県に なんかそのまんま東なんていう変な知事が出てきて、あれ困っちゃうんですがね、うん、あれはまあ政治家なんで、これは阿弥陀さんの教えですね、南無そのまんま、そのまんまっていうのは。で、私たちはみんな、皆さんもうああしたらいい、こうしたらいいって皆さん悩むでしょ。悩むけどもどうしようもないから悩んでるんですね。ああしたらいい、こうしたらいいって分かってることで人間迷いませんよ。うん、でもう悩んでるということは仕方がないから悩んでるんで、悩みはなくそうなんて思わない方がいいというのが、これが南無そのまんまなんですね。般若の知恵は皆さんはね、大抵そのよくしたいと思うんです、物事を、ね、よくなるかどうか分かりませんよね、これね、うん、例えば極端な話ね、刑務所に入ったと考えてください。皆さん、刑務所の中に入ったら、うん、どうしますか、うん、もう入ったのが悪いなんて言って文句言う人がいるんですが、これはおかしいんですね。入ってる人を話してるんですね。入ったんだから。で、安倍常時さんという方、ご存知ですよね。作家の方がおいでになります。あれ、元ヤクザで。うん、で私安倍さんと対談した時に安倍さんから教わったんです。彼はヤクザだって、ヤクザの出入りで警察に捕まって府中刑務所に入ってたんですね。そうした時にお母さんが面会に来てくれたと、うん、でさすがの安倍さんも頭下げて、お母さん変なことやってごめんなさいって言って謝ったんだと。そしたらその時におふくろは、いや何、あなたがね刑務所に入ってくれたおかげでお母さんね、テレビや、ね、映画でしか見ることのできない、あの刑務所の中まで見ることできたんだと、ほら、あの看守さんってあんな格好してるね、だって言って、もう言ってくれたと。で、あなたは刑務所入ってくれたおかげで、お母さん、刑務所の中まで見ることができたんだ、よかったよと言ってくれたと。うん、で、その言葉で最初に笑ったのは、看守だったって言ってられましたが、もう、ともかくその言葉で私は足を洗うと、役だから足を洗う決心がついたんだと。あの時もしもおふくろが怒って、あ、ね、もう入るようなバカなことしてて何したのって言って怒られたら、自分はもう役だから足洗えなかっただろうと言って思っていると言われたんですね。だって刑務所に入ってる人間でしょ。入る前に入れて言ってるんじゃないんですね。皆さん刑務所にどうぞお入りくださいとは言いませんよね、うん、入った後どうしたらいいかって言ったら、南無そのまんま、そのまんまなんですね。刑務所に入ったら入ってよかったね、そのまんまと。そして刑務所の中で毎日毎日楽しく過ごす工夫をすればいいんですね。刑務所出たら幸せになれるなんて、そんなバカなことを考えるんじゃないんですね。刑務所に入れば、刑務所の中でその日一日幸せに生きればいいわけであります。そうですよね。なんか刑務所から早く出るように努力しなさいなんて言って言う方がおいでになるんですが、早く出るように努力するにはどうしたらいいんですか。糸の子差し入れてもらって、鉄格子ギコギコ切って脱獄する、そんなの意味ないですね。だから刑務所の中にいれば、もう幸せな囚人になればいいんですね。で、不幸な囚人と幸せな囚人と2種類あるわけです。そうすると、お、私たちはもう幸せな囚人になればいい、毎日毎日楽しく過ごせる、そういう囚人になればいいんですね。嫌だ嫌だと思いながら悩みながら生きていく囚人よりも、うん、素晴らしい、今日一日楽しく過ごす工夫をしていけばいいわけです。だから問題を解決しようとするなというのが般若の知恵、不思議な知恵だと思ってください。皆さん問題をね、解決しようなんてしないことですね。刑務所の中に入って刑務所を辞めようと思って、こんな問題解決になりません、できませんから、刑務所の中に入れば刑務所を楽しく過ごす工夫をすればいいんです。皆さんはね、金持ちと貧乏人がいる、こんなの黒板に書いてるけど意味がないんで まあ、金持ちと貧乏に、そういう書いただけなんですが、まあうん、がおいでに。で、皆さんは、まあ、貧乏だと。多分、大半の方は貧乏ですね。うん、まあ、皆さんそうでしょ。な、貧乏だったら、皆さんは金持ちになりたいと思うんですね。それが、バカなことを考えるなという。これはお任せすればいいんですね。ね、貧乏人であれば、幸せな貧乏人になりなさいという。これが不思議な知恵なんですね。世の中の大抵の知恵、ハウツー的な本なんかで言ってるの、あなたはどうしたら金持ちになれるか、金が儲かるようになれるかと、そんな話ばかり書いてあるんですね。そんなの、もう、な、金持ちになって幸せになれると思いますか？金持ちイコール幸せではないんですよね。大金持ちでありながら不幸な家庭の人いっぱいおいでになりますよね。子供に背かれたり、まあ、子供が麻薬に走ったり、そういう大金持ちの家にあるわけでしょ。だから金持ちの中に幸福な金持ちもあれば不幸な金持ちもいるんですね。同じように幸福な貧乏、幸福な貧乏人もいるし不幸な貧乏人もいるんです。とは皆さんは問題解決というのは、貧乏であれば金持ちにならないといけないと思う、この考えが浅はかだちゅうんだよね、うん、だから幸せな貧乏人になればいいんです。金持ちになるために、金持ちになろうなろうと思えばどうしたらいいんですか、うん、これね、金持ちになるためにはあくせくしイライラしガツガツした人生を送らないといけないんですね。働き詰めに働いて、もうね、ガツガツガツガツ、そして人の足引っ張ったり、出世競争で競争競争ということでもう追い捨てて、もそればっかりやって、ようやく金持ちになったけども家が不幸になったと、こういうのいっぱいあるわけなんです。そんな金持ちになろうなんて思わずに、貧乏人は貧乏なまま幸せがつかめるんだということを教えてくれてるんですね。同じことがさっき言いましたのが、結局私たちは健康がよくって病気は悪いもんだと思っている。で、病気になれば何とかして健康になりたいなりたいと思うわけですね。引きこもりというのは心の病気なんだ。まあ、そうすると早く健康になりたいと思うんですが、健康になったらどうなるかといったら、健康なるが家に浮気しちゃって総理大臣クビになった方もおいでになると、あの宇野宗助なんていうの言いましたですね、ああいう人、うん、で健康あれね、病気だったらちょっと浮気できないわけですよね、うん、例えば字が悪いと、あの地主がいますよね、で地が悪くって出血してると、うん、そうするとある人が言ってたんですが、あの血のついたパンツ、女房以外の女性に見られて、あの時に役に立つかなと、おちんちんが立つかなと思ったら浮気の心を悩ましたと言って、だからなかなか字だったら あまり浮気しない、で字が治ると浮気するかもしれないわけですね。だから健康になったら皆さん幸せになれると思ってるけど、これ浅はかなんだ、大間違いだ。だから幸せで幸福な、健康で幸福な人もおいでになるけど、健康で不幸な方も大勢いらっしゃるわけですね。そうすると、そして病気で幸せに生きてる人もおいでになれば、病気で不幸な人もおいでになる。そうすると私と皆さんがもしも病気になったら幸福な病人になればいいんですね、うん、それを間違って、なんか健康にならないと幸せになれないと思っている、それが浅はかだと、そこに気がついてほしいわけです。それが不思議な知恵なんですね。皆さんのお子さん、まあ、あんまり、成績は良くない、優等生じゃないと思います。で、まあ、優等生と劣等生といえば、まあ、多分皆さんのお子さんですから劣等生なんだと。でもこれ起こっちゃ子供の責任じゃないんですよ。大半は遺伝子の問題だと。遺伝子が悪いんだから。 ね、そうするとなんか、うん、私たちは優等生はよくって劣等生が悪いと考えてしまうんですね。で、自分の子供が劣等生だと言うとこれは困ったことだ、なんとかしてもうちょっと優等生に近づけようと思います。それおかしいんだと。劣等生は劣等生のまんま幸せになれるんだということを、これが不思議な知恵なんです。それを私たちは優等生が幸せで劣等生は不幸だと思い込んでるわけですね。でももちろん優等生で幸福な人も多いでんだけど、優等生で不幸な方大勢いらっしゃいますよね。官庁に入って刑務所に入るやついっぱいいるわけですよ。優等生ね、東大法学部出たっていうの、ああいうので、ね、刑務所に入るのもいるんだから。しかし劣等生で幸せなものいっぱいいるわけなんです。考えてみてほしいんですが、100人の子供がいたら100人が100人とも優等生になれますか？なれないんですよね。100人いたら1番から100番まで席次つけて一応分別しちゃうんですね。物事分けちゃって1番から50番は優等生、51番から100番は劣等生と、これは世間が勝手につけるんですよ。そんなのでね、いちいち悩んでいて、なんとかうちの子優等生にしたいと思ったって無理ですよ、うん、その足引っ張ることになるんでしょ。誰か皆さんね、うちの子供成績良くしたいと思ったらどうしたらいいかって言ったら、子供にお子さんにサリンを持って学校にやって、うん、自分よりできるやつ殺すより他ないんですね。